私たち人間は社会を形成して共同体の中で生きています。そして一人の人はさまざまな共同体に属しています。例えば日本国の国民で埼玉県民で四季市民である人は日本国という共同体、埼玉県という共同体、四季市という共同体に属しているということができるでしょう。そして国民として、県民として、市民として、さまざまな権利や義務を持っています。また、収入を得るためにある職場に所属することや、教育を受けるためにある学校に所属することも、職場や学校という共同体の一員となるということでしょう。また視野を広くして考えますならば、すべての人は国際社会という共同体の一員であるということもできるでしょう。国際社会と言いますと、国際的な会議に出席する政治家や学者の人たちだけに関係があるような印象を受けるかもしれません。しかし、地球上で生きているすべての人は、一つにつながった地球環境の中で物を理解し情報を共有しながら地球規模の大きな共同体に属する一人一人として生きているのであります。そして現在地球規模の共同体は大きな危機に瀕しています。出口の見えないロシアとウクライナの戦争やイスラエルがガザ地区を攻撃し続けていることによって多くの人々の命が失われており、さらに大きな戦争へとつながる危険性を生じています。その他にも世界の各地でテロや迫害が起こっています。世界の各地で起こる戦争、紛争、テロ、迫害にはさまざまな複雑な原因があることでしょう。しかしそれらの悲惨なことをしているのは人間ですから、人間の心の問題が一つの原因になっていることは否定することができません。しかし生き物が仲間を殺すのは自然界でもあることではないかという疑問を持つ方もおられることでしょう。1888年にアメリカで創刊されて自然や歴史についての科学的な記事を掲載し続けてきたナショナルジオグラフィックという雑誌があります。で、その雑誌の日本語版のウェブサイトを見ますと、ボスのチンパンジーが権力を失った後で交尾の相手を求めたために仲間に殺されたのではないかということです。あえてこのような記事を紹介しましたのは、チンパンジーにも殺し合いがあるのだから、人間が殺し合うのは自然なことで仕方のないことだというためではありません。むしろ、人間がチンパンジーとは違って、人間にふさわしい生き方をするには、どうすればよいかということを考えるためなのです。聖書は、人間にふさわしい生き方とはどのような生き方かということを教えています。そして本日の箇所はその問いに極めて簡潔に答えている箇所であると言ってよいでしょう。本日の聖書の箇所の最初の13節には次のように記されています。兄弟たち、あなた方は自由を得るために召し出されたのです。ただこの自由を肉に罪を犯させる機会とせずに、愛によって互いに使えなさい。ガラテヤの信徒の手紙の解き明かしを始めるときに、この手紙は誠の自由とは何かということを教えてくれる手紙である とお話をいたしました。自分がやりたいことをするというような表面的な自由ではなくて、人間としての誠の自由とは何かという問題です。人間としての誠の自由には2つの面があります。それは、人間を縛っているものから解放されるということと、解放された人間にふさわしく生きるということの2つです。ガラテヤの信徒の手紙には、この2つのことがはっきりと記されています。第一に、人間を縛っているものからの解放ということについては、この手紙の4章4節と5節に、時が満ちると神はその御子を女から、しかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになりました。それは律法の支配下にあるものを贖い出して、私たちを神の子となさるためでしたとあります。人間は神様から守るべき掟を与えられています。それは毎週の礼拝で朗読する実会に代表される旧約聖書の律法です。で、ところがこの律法を与えられたことによって逆に人間は律法を守ることができないということが明らかになりました。パウロはローマの信徒の手紙の3章20節で、律法によっては罪の自覚しか生じないのですと教えています。またローマの信徒の手紙の7章の7節と8節では次のようにも教えています。これは新約聖書の282ページの下の段のところです。ローマの信徒手紙の7章と8節のところをお読みしています。282ページの下の段です。律法によらなければ私は罪を知らなかったでしょう。例えば律法がむさぼるなと言わなかったら私はむさぼりを知らなかったでしょう。ところが罪は掟によって機会を得、あらゆる種類のむさぼりを私のうちに起こしましたとあります。で、これを言い換えますと、私たち人間は生まれながらに罪を犯さないことができないという不自由な状態にあるということです。そしてそのことがはっきりするのは、神様から与えられた何々しなさいとか何々してはならないという掟を守ろうとするときです。その掟を守ろうとするとできないということがわかるんです。つまり神様から与えられた律法はそれだけでは人間が罪を犯さないことができないという罪の奴隷状態にあることを明らかにすることしかできないのです。で、その奴隷状態から解放して自由な神の子としてくださるのは神の御子であるイエス・キリストなのであります。そして第2に、解放された人間にふさわしく生きる自由について教えているのが本日の聖書の箇所です。5章の13節で、兄弟たち、あなた方は自由を得るために召し出されたのです。ただこの自由を肉に罪を犯させる機会とせずに愛によって互いに使えなさいと教えられています。罪の奴隷の状態から解放された人間はどのように生きていけばいいのでしょうか。キリストの十字架という犠牲によって罪を許されたのだから、あとは自分のやりたいことをしていけばよいというのでしょうか。いや、それでは自分の中に残っている古い自我に罪を犯させる機会を与えてしまいます。そして罪の奴隷の状態と逆戻りしてしまいます。イエス・キリストによって与えられた自由には、罪の奴隷の状態からの自由という、束縛からの自由という面だけではなくて、 神様の喜ばれることをする自由という人間の目的に沿って生きる自由という面があります。それは神様と隣人を愛して生きる自由です。ですからパウロはこの自由を肉に罪を犯させる機会とせずに愛によって互いに使えなさいと教えているのです。しかもこの自由は神様と隣人を愛して生きなさいと自分で自分に言い聞かせることによって得られるものではありません。この手紙の5章の16節に霊の導きに従って歩みなさい、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありませんとあります。聖霊の導きに自分を委ねて生きることによりまして神様と隣人を愛する生き方が始まっていくということです。肉に罪を犯させる機会とせずにというのは古い自我のやりたいことをする機会としないでっていうことでしょう。ギリシャ語の原点を見ますとここは単純に肉の機会とせずにと書かれています。罪を犯させるという言葉は日本語に翻訳するときに補った言葉です。このところで肉というのは人間が生まれながらに持っている罪に支配された古い自我のことを表しています。で、人間の古い自我がどのようなことをするかは少し後の19節から21節にかけて詳しく記されています。19節から21節のところを見ますと次のようにあります。肉の技は明らかです。それは姦淫、猥褻、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、酒宴、その他この類のものですとあります。で、この肉の技のリストを読んで気づかされるのは人間関係における争いに関することが多く挙げられているということです。敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬みとありますように15の肉の技のうち8つが人間同士の争いや争いの心や行いを表す言葉になっています。つまり人間が古い自我に従っていきますならばお互いに争って生きる結果となるということです。そしてその行き着く先は15節にだが互いに噛み合い共食いしているのなら互いに滅ぼされないように注意しなさいとありますように争った両方が傷ついて滅んでいくということなのです。で、そうならないようにパウロは愛によって互いに使えなさいと教えています。で、この教えは何よりもまずクリスチャンの共同体においてクリスチャンがどのように生きるべきかを示す教えです。そしてこの教えを否定するクリスチャンはいないことでしょう。そのようなごく当然の教えではありますがギリシャ語の原点で読んでいますと興味深いことに気づかされます。それは使えなさいと翻訳されている言葉がギリシャ語では奴隷として使えなさいという言葉になっている点なのです。で、新約聖書のギリシャ語には使えるという意味を表す2つの言葉があります。一つは一般的な意味で使えることを表すディアコネオという言葉です。で、その言葉は福音書の中でご自身の使命や弟子の生き方について教えるキリストの言葉において用いられています。例えばキリストは 人の子は仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来た。これはマルコによる福音書10章45節ですが、そのようにおっしゃっています。そしてご自身の十字架の死の意味を予告しておられます。でその予告の言葉で用いられているのがディアコネオという言葉です。あるいはマルコによる福音書の9章35節では、一番先になりたいものは全ての人の後になり、全ての人に仕えるものになりなさいと弟子たちに心構えを教えておられます。でその教えにもディアコネオという言葉の名詞の形であるディアコノスという言葉が用いられています。でところが本日の箇所でパウロが愛によって互いに仕えなさいと勧めるときには、パウロは一般的な仕えるという意味のディアコネオという言葉ではなくて、奴隷として使えるという意味のドゥレウオという言葉を用いています。ですからそのニュアンスを生かしますと、愛によって互いに奴隷として使えなさいという翻訳になります。で多くの日本語の聖書は最近の新しい翻訳も含めて奴隷としてというニュアンスを翻訳していません。また英語の聖書も多くは奴隷としてというニュアンスを翻訳していません。ただし私が知っている中ではニューリバイズスタンダードバージョン NRSV と訳しますが、その英語の聖書だけが愛によって互いに奴隷となりなさいと翻訳をしています。愛によって互いに奴隷となりなさい。で先ほどお話ししましたように、ガラテヤの信徒の手紙は誠の自由とは何かということを教えています。そしてキリストを信じる人は罪の奴隷状態から解放されるということを示しています。でその手紙の中で会うとあえてパウロが奴隷として使えるという意味の言葉を用いているのは注目すべきことではないでしょうか。でしかもこの手紙の5章の1節のところでパウロはこの自由を得させるためにキリストは私たちを自由の身にしてくださったのです、だからしっかりしなさい、奴隷の首輝きに二度とつながれてはなりませんと書いています。でこれほどまでに奴隷の状態に戻ってはならないということを強調していたパウロが、愛によって互いに奴隷として使えなさいという意味のことを進めていたのは一体なぜなのでしょうか。で、その疑問に答えることは決して簡単ではありません。愛によって互いに奴隷として使えなさいという教えは危険な教えでもあります。確かに互いに奴隷として仕えることが実現すれば、それは平等な関係となりますし、支配する者と支配される者の関係ではなくなります。しかし共同体の中で誰かが別の人に奴隷として仕えるようにと教えて、その人自身は奴隷として仕えることをしないならば、支配するものと支配されるものができてしまいます。でそのような支配するものと支配されるものができる極端な例が、いわゆるカルト宗教における人間関係ではないでしょうか。私は愛によって互いに奴隷として使えるということは、主張することのできる権利があっても愛によってそれをあえて主張しないで使えるという意味であると解釈しています。例えばパウロはコリントの教会から報酬を受ける権利があったにもかかわらず、あえて 報酬を受けないで伝道と牧会をしました。そしてコリントの教会の信徒たちの中で財産をめぐる争いがあって、この世の裁判所に訴えがなされていたことがありました。で、その時にパウロは、そもそもあなた方の間に裁判沙汰があること自体すでにあなた方の負けです、なぜむしろ不義を甘んじて受けないのです、なぜむしろ奪われるままでいないのです、という驚くべき教えをしています。これは明らかに常識に反する教えです。常識には反していますが、終わりの日に永遠の命の体に復活することを目指して十字架のキリストに従って生きることを進める教えでもあります。で、そのような生き方が可能になるのは聖霊の導きによって生きる時です。本日の聖書箇所の少し後の22節と23節に、霊の結びは愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制ですとありますように、聖霊の導きによって生きるときに常識を超えた平和な交わりの共同体が形成されていくのであります。地球規模の共同体において、戦争や紛争やテロや迫害が絶えない現代において、私たちはまず身近なところで平和な共同体を形成してまいりたいものです。そしてその出発点が教会です。教会において愛によって互いに仕えることを学んで、その生き方を聖霊の力によって社会においても忍耐強く実践してまいりたいものです。人間も生き物だから殺し合いをするのは当たり前だというような考え方に陥るのではなくて、神様がキリストによって人間にふさわしい生き方を与えてくださっているということを証しするような生き方をしてまいりたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、どんな生き物にも戦いや殺し合いがあるということを私たちは人間にも当てはめて、この地球上でさまざまな悲惨な出来事が起こっているのは当たり前のことだと思ってしまうようなことさえあります。しかし神様はイエス・キリストをこの世に与えてくださって、そしてキリストによって私たちの罪を許し、永遠の命の希望を持って歩むようにしてくださいました。そのような私たちが本当に人間らしく生きるために、愛によって互いに仕える、そのような道を示してくださっています。神様、私たちは自分の力ではそのような道を歩むことはできませんが、聖霊のお導きに従ってキリストの後に従い、そのようなしもべとしての道を歩ませてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。